それでは、これから総合教養の試験を始めます。資料冊子を開き、約15分間資料を読んでください。資料冊子にページが抜けているなどの不備が見つかった場合は、手を挙げてください。交換します。 あと1分で講義を開始します。それでは、これから講義を聞きます。講義は約15分間です。資料冊子は開いたままで構いませんが、問題冊子はまだ開かないでください。講義を聞きながらメモを取る場合は、資料冊子の最後の空白ページを使ってください。私たちは自分の顔を直接見ることはできません。見ることのできるのは、映し出された自分の顔だけです。写真や動画がそうです。肖像や似顔絵を入れてもいいでしょう。もっと身近なものは鏡に映った自分でしょう。鏡は古代から自分の姿を映し出す道具として重宝されてきました。皆さんは日常的に鏡を見る機会はありますか？どんな時にどのような目的で鏡を見ますか？手鏡、姿見、携帯アプリを使って自分から見ようとするもの、エレベーターや駅などにある鏡で何気なく見えてしまうもの、その鏡には自分の姿が映し出されますが、そこに私がいるという認識があるからこそ、鏡に映るのは自分だとわかります。鏡がない時代、自分を映し出すには自然界の水面を利用して、自らを映し出していました。これには水面に映ったのが自分であることを認識する必要があります。変身物語とは、ローマの詩人オーヴィディウスの叙事詩で、人間が動植物などに変身する物語です。その中にエコーとナルキッソスの話があります。エコーは山彦などの反響現象のことで、繰り返すという意味があります。小玉の聖エコーは、あまりにもおしゃべりであったため、ユノーという女神によって、聞いた最後の言葉だけを繰り返すようにされてしまいます。言葉を繰り返すだけなので、相手の言葉の響きがエコーのすべてになってしまいます。そんなある日、エコーは森にやってきたナルキッソスを見つけ、一目惚れします。恋の炎を燃え立たせたエコーは、ナルキッソスを追いかけますが、声をかけられません。言葉を繰り返すだけなので、ナルキッソスから侮辱も受けます。恋心を抱きながらも、自分の声を伝えられないエコーは、悲しみに打ちひしがれて洞窟にこもります。そんな一部始終をナルキッソスは知る由もありません。一方、ナルキッソスはある時、澄み切った泉に少年の姿を見て、あまりにも美しいその少年に恋をしてしまいます。紛れもなくそれは自分自身です。水面の鏡を通してそれが私であることを認識した時の衝撃はどのようなものだったでしょうか。叶わぬ恋に傷ついたナルキッソスは悲しみのあまり力尽き、黄色い水仙の花となってしまいます。もう一人の自分を発見したことによる不幸な結末です。自己陶酔する人物のことをナルシストと言いますが、これはこのナルキッソスから来た言葉です。水仙の学名にもなっています。エコーの言葉の反響と水面に映った人物の反映によって自己の存在が曖昧になってしまう一例でしょう。似たような話は国も時代も異なりますが多く見られます。日本の芸能である狂言鏡男には故郷にいる妻のために鏡の用途もわからずに土産物として購入した男が登場します。 帰り道、鏡を何度も見つめながら、そこにいるのは自分であることに気づきます。しかし、妻は鏡に映る女の姿を見て、都で出会った女を夫が連れて帰ったと嫉妬心を抱き、怒ります。そこから夫婦喧嘩が始まる滑稽話です。同じような話は、中国古典や日本の南北朝時代の説話集などにも見られます。初めて鏡を見た時の驚きと戸惑いが見え、現代の私たちからすると笑ってしまうような内容です。鏡には、見る、見られるという眼差しが存在して、その眼差しが何者なのかわからないとき、混乱と疲弊のみを生じさせます。資料冊子に挙げた江戸川乱歩鏡地獄のように、鏡に見せられてしまったがゆえに身を滅ぼしてしまう話もあります。ここで想像されていた恐怖は、凹面鏡を球体に延長して考えていたものでした。平面鏡のように光を正反射するのではなく、凹面鏡では平行に入る光が一つの点に交わるように反射します。球体の鏡の中心に入ったことで、自分ではない何か別のものが見えてしまい発狂してしまいます。何が自分なのかそれさえもわからない、混沌とした別の世界に紛れ込んでしまったことが死を招いたのです。古代の日本では鏡は極めて神秘なものとされました。姿見ではない再起や三種の神器の一つとしての役割も見られます。有名なものとして古事記の天の岩戸伝説があります。天照はスサノオの悪行に起こり、天の岩戸に閉じこもってしまいます。すると太陽が昇らずに、光のない暗黒の世界になります。何とかしてアマテラスを引き出すために鏡園を開きます。外の物音が気になったアマテラスが岩戸を少し開けたところで差し入れられたのが鏡です。この鏡はいわば身体とされるもので、アマテラスの分身として太陽を象徴します。鏡は何かを映す働き以外に信仰に関わる道具でもあったわけです。このように人間は鏡に不思議な威力を感じてきたのです。例えばグリム童話の白雪姫にも魔法の鏡が出てきます。王妃は鏡を鏡、この世の中で一番美しいのは誰？と鏡に問いかけます。まるで現代の私たちが AI に質問を投げかけるような行為ですね。鏡は王妃だと答えていましたが、ある日から白雪姫の名前が出てきます。それに激怒して白雪姫を死に至らしめようとするのは皆さんご存知のストーリーです。鏡は単に姿を映し出すだけでなく、世界をくまなく見渡すことができる神秘的で不思議な、つまり魔法の力を持った異界への入り口として描かれています。さて、少し視点を変えてみましょう。レオナルド・ダ・ヴィンチはルネサンス期を代表する芸術家として有名ですが、他にも飛行機や潜水艦、戦車などの構想を行い、人体の解剖も行っています。いわゆる体系的思考の持ち主で、ある現象を理解することで、類似性を通して他の現象と結びつける能力に長けていました。音楽、建築、数学、幾何学、解剖学、天文学、地質学、物理学、土木工学などの多彩な分野で活躍しています。様々な現象がそれぞれ関係ないようでいて、実は互いに関係し合っていることをダ・ヴィンチが認識していた証でもあります。活躍した分野を見ると、ダ・ヴィンチは芸術と科学とを結びつけた人物と言っても良いでしょう。光の研究を芸術と結びつけ、遠近法や明暗法などを駆使して平面上に三次元の芸術を生み出しました。世界にあるものを知りたいという飽くなき探求心を抱くダ・ヴィンチにとって、鏡も大きな関心の一つでした。彼が記したノートやスケッチは、左右を反転させた鏡文字で、右から左に向かって書かれたと言われます。その理由は左利きであったとか、第三者に簡単に解読されないようにするためとか、幼少期の癖がそのまま習慣になってしまったなど、本当の理由はよくわかっていません。しかし、ダ・ヴィンチが鏡を作るために金属を配合したり、鏡を磨く機械を設計したり、鏡に関する物語を書き留めていたことはよく知られています。 鏡をまるで画家の師匠のように捉えて、絵を鏡に映すと、直に見るときよりも良い絵に見えるのはなぜだろうと疑問も抱いています。常に物事に関心を寄せ、疑問を抱いていたダ・ヴィンチにとって、なぜ鏡に映った物体は左右が反転するのかも考察の対象となりました。普段鏡を見ているだけではそれほど気にならないかもしれませんが、よく考えてみると不思議な現象です。もしかすると、これも鏡の持つ神秘の原因になっているのかもしれません。この疑問は古くから多くの人々の頭に浮かんだようです。紀元前4、5世紀、ギリシャの哲学者プラトンもこの問題を論じています。現代においても、哲学者、物理学者、心理学者など多くの学者が説明を試みています。この難題に挑んだ日本の心理学者の一人、高野陽太郎の著書、共栄判定をもとに考えていきましょう。資料冊子の一つは、この著書の一部です。それには、ピアスという哲学者の移動方法説と、心理学者のグレゴリーの物理的回転説が紹介されていましたが、納得できたでしょうか。疑問を感じたところはなかったでしょうか。実は高野は、ピアスの説もグレゴリーの説も、その他これまで提案されたとの説も、共栄判定の説明としては不十分で問題があると述べているのです。なぜ共栄判定の説明として不十分なのか、高野の分析に従って考えていきましょう。しかしその前に鏡の光学的原理を押さえておきたいと思います。実は光学的、つまり物理的観点から言えば、鏡と向かい合っている場合、反転するのは前と後ろであって、右と左は反転しないのです。資料冊子の15ページにある図6を見てください。これは机の上に鏡が置いてあるのを横から見た図です。鏡の左側の机の上に物体が2つ置かれていると考えてください。図では大文字の A と B で表しています。あなたは図の左側にいるとします。目が描かれていますね。そこから実物を直接見ると、物体 A が手前に、その後ろに物体 B があることになります。物体 A の表面から来る光は、鏡の面全体にぶつかって反射しますが、鏡面上の点、小文字 A から反射した光だけがあなたの目に入ります。その結果、物体 A は鏡面上の点、小文字 A の位置に映っているように見えます。そして光は直進すると無意識のうちに考えているので、物体 A の鏡像は A' の位置に見えるわけです。物体 B についても同じで、鏡像は B' の位置に見えます。つまり物体 A と物体 B の奥行き方向が鏡の中で反転するということです。鏡の光学的原理が理解できたと思います。グレゴリーが提案した物理的回転説を考えてみましょう。この理論のポイントは、実物、例えば通常の F という文字を正面から直に見た時の見え方と、それが鏡に映った時の見え方とを比較する点です。しかし、文字ではなく自分自身の場合は、自分自身を正面から見たことがある人はいないので、そもそも自分を正面から見た時の見え方と比較することはできません。したがって、この説によれば、鏡の中で左右反転して見えることはないはずなのです。しかし、実際には、右手で敬礼してみると、鏡に映った自分は左手で敬礼するのです。さらにこの説は、対象物の物理的な回転を原則としています。しかし、自分が鏡に映っている時に、物理的に回転するものは何もありません。自分が鏡に向かい合ったままで、何も回転しないのに左右の共栄反転を認知するのです。したがって、グレゴリーの説は十分な説明になっていないことになります。ピアスの説でも、やはり後ろから回り込むことによる180度の回転を説明の基本としています。しかし高野は、自分の鏡像を見るとき、なぜ鏡像に重なるところを想像しなければならないのかと疑問を呈し、回転説を批判しています。 高野自身は共栄飯店の問題を解決できたと述べています。彼は共栄飯店は一つの現象だが、複数のプロセスの集まりと考えられるとして、多重プロセス理論を提唱しました。この理論によれば、共栄飯店には光学飯店、表彰飯店、支店飯店の3つのプロセスがあります。光学飯店は鏡の表面に対して垂直な方向を飯店するという光学変換によるものです。鏡と向かい合って自分の姿を見るときには、前後方向が鏡の表面に対して垂直なので、前後が反転します。次に、紙に書かれた文字が鏡面上で反転して見えるのは、鏡に映った文字と、見ている人が記憶しているその文字とを比較して、左右が反対になっていると認知するからだと説明します。これを表彰反転と呼びます。表彰というのは、心の中で想起しているものを指します。文字と違って、自分の鏡像を見る場合は、表彰反転では説明できません。自分の正面の姿という、記憶表彰が存在しないからです。この場合、鏡像の視点から左右を判断していると高野は主張します。自分が左手に腕時計をしている場合、鏡像の視点から判断すると、鏡像の腕時計は体の右側にあり、右手に腕時計をしていることになります。これが視点反転です。さて、高野の多重プロセス理論は、本当に共栄飯店の問題を解決したのでしょうか。実はこの理論が提唱されると、それに対する批判が主に物理学者たちから出され、論争となりました。論争の詳細には踏み込みませんが、論争のポイントは、共栄飯店は物理的原理だけで説明できるのかという問いにまとめられます。例えば、批判論者の一人、田畑達夫は次のように説明しています。実物と鏡像はそれぞれに付属する固有座標系によってどちらの手を挙げているかなどの特徴が記述されます。座標系とは上下、前後、左右の座標軸や原点を定める基準のことです。ここでの物理的原理とは鏡像の固有座標系と実物である観察者の固有座標系では左右軸と前後軸が逆転していることです。そこで実物と鏡像に対しそれぞれの固有座標系を使用すると鏡像の左右逆転が認知されるとしています。したがって鏡像の左右逆転・非逆転の根本的な理由に真理は本質的な関わりを持たないと主張しました。これに対し高野は次のように反論しています。田畑の座標系は物理的な実体ではなく対象の構造を認知するために人間が設定した枠組みに過ぎない。さらに鏡像は鏡面という平面上の二次元パターンに過ぎず、前後軸は存在しない。前後軸を持っているのは観察者が頭の中で構成した三次元モデルの方である。したがって固有座標系自体が心的操作を前提としており、田畑は物理的原理を拡大解釈しているというのです。皆さんはこのような論争をどのように考えるでしょうか。科学研究において批判や論争は大切なプロセスです。研究は批判や論争にさらされることによって発展したり淘汰されたりします。その結果、より妥当性の高い理論やモデルが科学的知識として人類の知的財産となっていくのです。今回は鏡をテーマとして講義をしてきました。フランスにあるベルサイユ宮殿には鏡の間があります。広大なベルサイユの庭園が見えるまるで廊下のようなホールには鏡、絵画、彫刻などがきらびやかに飾り立てられ、その左右には戦争の間と平和の間という部屋もあります。それらには国を統治したルイ14世の華やかな歴史が表現されています。鏡に映る鑑賞者である自分を意識しながら、当時の歴史に紛れ込んだような不思議な感覚になる場所です。鏡の持つ力でしょうか。そのような不思議な力を内包する鏡だからこそ、文学的創造につながり、共栄飯店という認知のトリックにつながっているのでしょう。これで講義は終わりです。それでは、 問題冊子の封を切って、回答を始めてください。